皆さんこんばんは。今週も始まりました桂ヨネジの落語話です。番組アシスタントの小原課長です。今週もよろしくお願いいたします。それではメンバー紹介しましょう。パーソナリティはこの方。
はい、こんばんは、ヨネジでございます。はい、もう一人。
そして
はい、二条でございます。
はい、スーパーサブです。
はい、
スーパーサブ。このあんた自分で言わんよね。
ええねんけどね。まあ15日、うん、昔は成人式でしたな。
ねえ、本当に、
はい、まあ、今は普通の日になり下がってしまいましたね、うん、かわいそうに、
うん、う10年前か
成人の日ね。
ああ、10年前にもう済ました。
10年前。
私らは何年前やったかなと思って。まあええねんけどね、うん、いや、まあ小正月という言葉があるぐらいで、今日ぐらいが松の内とか言うし、うん、はい、ね、正月気分なんかなと思うんですけども、うん、今年は、なんか不況でどうのこうのって言われてますけどね、うん、2日の日ね、うん、初仕事でね、新しくできたサンケイホールのブリーゼというところで初めて喋、はいはい、らせてもらったんですけども、うん、その時にね、舞台降りてで衣装脱いでやね、服に着替えて、うん、靴履いたんですよ、うん、靴の紐がプチッと切れてね、う
ん、あらなんか意味あるんでしょうか ね、 なんかね、
初仕事の時にね、
初仕事で紐が切れる。
あ、昔下駄の鼻は切れてたらどうのこうのって ね、 ね、ラゴの中にもあんだけども、
ジンクスがね、
いやいやなぁ思って、うん、
でも終わった後で良かったですよね。
あ、もう一つ、ね、もう一つ掛け持ちがあったからもう一つ喋らなきゃいかんかったんけど、まだこれ借りかんなんのに、これ切れた靴紐どないしょう、ま、短いなりにくくって
短いなりになんか、いやでも紐がなんか代わりにね、全部受け止めてくれたのかもしれない。
うまいこと
今な、
う
ん、
はい、そんなところでよろしいでしょうか。
以上は絶対そんな言わない
よね。ということで今週もよろしくお願いいたします。この番組は祇園石田の協力でお送りします。さあ今週は先週の続き、早速行きましょうね。
はい、先週ぎょうさん喋れるか思ったら結局名古屋やのね、大須平原城、まだ新大阪のところで終わってしまった。
はい、はい、
これから10日間始まるという、その新大阪のところで時間が来てしまいましたけども、
旅立ち編でした。
はいはい、けどまあ先週も言いましたようにね、副将二さん遅れてへんだけど遅刻したみたいになってですね、もう幕開けから、あ、これは気付けないかなという風なんでございましたけどもね。でまあ、そのまま朝昼間の興行もあるんでね、午前中の、はいはい、その自分は光やったと思うけどもね、日が乗って、うん、名古屋まで行って大須演芸場まで、うん、車で行った。私はね、六代目師匠とは別のタクシーに乗ったんやけども、
はいはい、
その時のメンバーがね、関西側が東京からも来てるんですけど、関西は、トップが、まあ、これ前座として笑、福亭三京君、当時は笑、福亭正座という名前でしたけどもね、はいはい、彼が、まあ前座ということで必ずトップするという、うん、でまあキャリーでしたら私が2番目に若いんだけども、うん、まあ、ネタを決めてるんで3つ目4つ目に出してもらうこともあったんですよね。あと、うん、のメンバーが、先週も言いましたように亡くなった笑福亭松葉兄さん、
はい、
で福将兄さん、
はい、
と昇格師匠と、
うん、
で東京が春風亭柳橋師匠、それから春雨屋雷蔵さん、それから桂南八さん、みんな落語芸術協会の人ですよね。南八さんもこの去年やったか一昨年やったら亡くなったんですけどもね、で柳橋師匠も何年か前にお亡くなりになりまして、春雨屋雷蔵さんに何年か前に久しぶりに会いましたけど、真っ白けになったりました、髪の毛ね、
時代を感じますね。
はいはい、であと東京の期日手品でね、北見慎さんという、その自分なかなかのイケメンでね、その後ね、子供が兄弟で子供で手品やるっちゅうの、なんちゅうコンビやったか忘れたけども、割と何年か前に、
ありますね、
それのお父さんで、後から聞いたんやけども、その後こっちからお囃子で林家和美さんね、
うん、
その自分は林家ではなかったかな、まだ小染君と一緒になる前や、それも時代感じるね、
バリバリ20代ですね、師匠も。
そうそう、27、28かな、
もうちょっとそこですね、
若かったね、
今いろんな思い出がわー走馬灯のようにね、
はい、
走馬灯ちゃんどういうことや。
いやもう寿命が終わるんやな。 はい、放線芸場、あの落語やるには誠に、大きさとしてはいいんですよね、うんうん、で落語の興行として10日間やるというのは珍しいし、はい、しかも東西で、10日間ネタ、まあ、2回興行、昼と夜は同じネタやりました、はいはいはい、で毎日ネタを変えて、10日間やりますと、
ほうほうほう、結構
長いですね、みんなね、明日やるネタ全然くれてへんとかね、このままやったらできんけど、
でじゃあ 10本全部バラバラなんですね、トップからみんな
全部もうネタ出してるから、10日間初めから公表してるから、
これはすごいですね、
でネタ食ってたらね、はあ、みんな言うね、往生際の悪いことしてネタ食らしてくれへんねんねだし、1本目でネタ食って2本目ちゃんとできるみたいなことも多かったんやけど、
ああ、
はいはい、
う
ん、でこれがね、まあ、新聞が書き立ててくれたんで、もう初日から大入りやった、
ほうほうほうほう、
し私はもう入らないよ、大須演芸場はお客さんが薄いから、うんうんうん、でお金にもならないよ、それでも承知で出なさい、出るんですよっていうふうに、んうん、まあ、聞いて、承知したんやけども、それどころかほら入る入る、
うん、でね、嬉しいことですよね、
9月のね、21日から30日の間ね、うん、またこれも偶然なんやけど、はいはい、土日が2回入ってる、つまり4日間土日、土日、ね、10日間の間にね、うんうんうん、でそれから秋分の日、23日の秋分の日があったから、言うたら、まあ、我々の方で門日って言うんですけど、はいはい、休日、うん、つまりお客さんがよく出かけやすい日が、うん、10日間のうち5日間もあったわけ、
誠に
だから平日でも結構入ってんのに、はいはい、土日になるとダッとお客さん来はるから、うん、立ち見も出てるし、舞台へお客さんを上げても、これも、まあ、半分しゃれなんやけども、はあはあ、まあ、盛り上げるために、うんうん、もうお客さんもうその立ってはんのはあれですから、なんか舞台の上に横のとこにね、座布団の名前か置きますから、そこにも上がって座ってくださいって、そういうこともして、やりにくいで、
周りにね、近いところにね、う
ん、まあ、僕らはまだええねんけど、かわいそうな手品や横からやったらみんな種見えるもん
なるほど、じゃあ大にぎわいやった
と、ね、どんどんすごい、それからもう松鶴師匠はもう大ご機嫌や、
うんうん、
うん、でね、はい、5日目の時に5日目 で、でその上がりをね、ずっと松葉兄さんが、うんうん、でまあ、席亭の方と演者側と、まあ、何歩かで、はいはい、棒で割ってね、うんうんうん、分けてね、はいはい、松葉兄さんがそのお金全部預かってはんのよ、この出演者側の、ね、
はいはい、
もうわしかなお前これもうこんな金で腹巻きしてその中入れてはったずっと。で5日目になったとこで、5日目済んだときに、まあ、今日も、こんだけってくれはって、ね、
あ、中日
で、まあ、まあ、トップ その三京君は、まあ、ちょっと全然やから少なかったんやけども、ほうほうほう、で僕ら諸国氏は別として、福祥寺さんとかみんな先輩と同じ割合で割ってくれはって、しかしものすごく予算もらったわけよ、
ほうほうほう、
その当時としてはへっと思うぐらい、入らない、お金はもらえないよって言われてたのに、
の中で、ね、
それからびっくりして、うん、でこれ10日間の分ですかって小学生言うたよ、はあ、ニコッとあるって違うがな、今日までではないってもう大ご機嫌、
はあ、なるほど、
そうやし、もうすぐ郵便局持って行ったわ
持ってられ、
通帳
に、ね、入れるのにね、
キャッシュカードは持ってたんかな、
そんなにも、
うん、もうこれ持ってたら怖いと思ったぐらい、まあ、その自分のね、と今の貨幣価値が違うけども、それでもと思うぐらい、うん、たくさんもらった覚えてますね、うん、でお客さんもいっぱい入るし、もうね、うん、ただね、6代目が、亡くなる1年前で病気になりはる前でしたけども、うん、めちゃめちゃ元気やったの、
うん、
もう最後元気な時の最後やね、
うんうん、
で毎晩毎晩、飲みに連れてくれはってで初日やで、はいはい、初日、そこそこ、まあ、打ち上げがあって、うん、まあ、よう入ってよかったな言うて、うん、で僕らはもう部屋で楽屋で 寝るんやけども、
はい、
楽屋もいくつかあって、で例えば松葉さんと副長さんが2人で1人、僕は、はいはい、三京君と2人で、うん、はいはい、これがね、楽屋に一番、いやいや舞台に一番近いとこで、
うん、
舞台袖のすぐ横の楽屋 で、
はいはい
はい、で夜は僕ら2人だけやけども、で みんな楽やけども、松鶴師匠だけはホテル住まいやったんでね、はいはいはい、近所のビジネスホテル取ってはって、うんうんうん、で昼間は六代目師匠の楽屋になるのよ。
なるほど。
だから一緒に使わんなんから、うんうん、で、まあ、12時開演やし、
はい、
ね、午前中はゆっくりできると思うやん、朝8時半ぐらい来はんねん。
来はりましたか、8時半に
来はったら布団片付けて、うん、そのスペースで眠たい、ね、でその初日の晩やでもう寝てたんよ、うんうん、夜中2時ぐらいかな、うん、ダダダダーンと起こされて、うん、何ですかって言ったら、そこの売店、演芸場の売店やってる男の子が来て、はいはい、なんかどうやらその子と小学生一緒にずっと飲んでたらしいね。
売店の
兄ちゃんで、なんで売店のお兄ちゃんを誘ったか知らんだけど、
で、
今そこの店で、うん、小学生が誰かが呼んでこいって呼んであります言うて夜中2時やで、うん、で、ああ、分かった分かった、ちょっと松葉兄さん起こすわ、言って、松葉兄さんね、はい、もう一番、まあ、言うたら、松鶴師匠が、まあ、信頼してはるから、うん、その最前言うたらギャラも全部預けてはる人やね、うんはい、もうずっともう、師匠の面倒見てきはった人やね、だし、兄さんにとにかく言わないかん言うて、うん、高校で、下にこなして、言うて、で、まあ、副将兄さんも起こして、で、三兄と4人か、うん、がすぐそこの店行ってやね、はい、で、師匠帰りましょう帰りましょうって松葉にされんだけど帰らへんのよまあ、あの小さいスナックやったんやけども、うん、そこのママさんの仏頂面ってなかったもん
もう大概してみたいな、
もう早く帰ってほしいこっちもそれも気がねえやしなえらいこっちゃー言うて、うん、ほんでまあもう目座ってるし
それ初日ですよね、
まあ、初日の晩やねで、まあ、六代目昇格しようってお酒のネタでね、もう晩年特にそうやったんやけども、はい、で それを見てるやんか、
うんうん、
それは演技でやったのを落語で見てるわけやな、うん、それと同じのが正真正銘そのまま酔うてんのが目の前にいるわけよ
で、なかなか貴重
な、ね、あと息酒っていう話に看板に酔ったけど、はいはい、もう店帰ってほしいに帰ってくれへんって、もうそれそのままほんで、それでも機嫌は悪ないねんけどな、
うん、
で水割りもねもう濃い濃いの作らしてね、うん、それをねかき混ぜようとして、あかんかき混ぜたあかん言ってかき混ぜる、なんでそれがええのか分からへんけども、
かき混ぜずに、
かき混ぜずに水割り、濃いとこと薄いとことあるままのやつを飲んであって、
へ、
うん、
こだわりなんでしょうね、
僕呼んでくれはんね、一人だけ小口手じゃないやろ、
はいはいはい、
ね、諸角米朝って微妙な仲って、微妙な仲ええねんけども、ものすごいライバル意識もあるしやね、要は本当は仲悪いんちゃうかとか言われて、二、うん、人一緒になったらよう喋ったりしてたんやけどもね、うんうんうん、まあそんなもん、まあその微妙な関係もあるんやけども、米屋のとこから一人来てくれって言うて僕が言ったわけやな、
うんうん、
で、
うんうん、
その夜中にね、
はい、
もう目座ってる時に、米二君、米二君って呼べはんね、うん、あ、なんでしょうって、もうちょっとこっちおいで言うて、
何ですか、行きます、
はい、うん、で僕の目の前で米朝下手それだけ言うて、す
っそれで帰らはったんですか、
いやいや、いや、あっちの方へね、
あっちの方へ、
僕にそう呼びつけてそれ言いたかっただけ
可愛い方ですね本当に、
それが初日で、まあ、とにかく、まあ、なんとか引き連れて、はい、その日はホテルを送っていってね、
うんうん、
まあ、その日はそれですんだけど、まあ、ずっとそれが毎晩やね、
はあ、でも、まあ、次の日はネタ変えてるわけですからね、
そう、うん、ほんでそれでも朝8時半に来はんだよね
すごい、本当にお元気ですよね、
当時、朝の連続テレビ小説、うん、あれがね、身を尽くしやって、沢口靖子さんのね、
はいはいはい、
で僕もずっとおしんから引き続いてあんなよう見てたわけよ、
うん、
で6代目も朝8時15分から放送があって8時半にそれ終わるわね、
うん、
それを見てから来はるわけよ、だから8時35分ぐらいに来はんねん、
ちょうど時間的にその時間になるんですね、
うん、だからもう最初は分からなかったけども、そうなったらもう3キロもうギャルもうギャル言うてね、
はドラマが一緒のなんか合図みたいになってるんですね、
でね、よっぽどひどい時だけちょっと遅い時もあったんや、
うん、
前の晩飲み過ぎた時はね、ほんなら興味をつくに見たら、うん、見てへんねん言うて再放送2人で見て
その前早起きで小学生何してはるんですか、
うん、あ別に何もしてあれへんけど、ただね、早うからそのあ表の掃除やとかいろいろみんなでやってね、うん、ずっと呼び込みもやってはったしね、あれそういうことはね、うちの師匠はあんまりそんなんやれへんけども、うん、松鶴師匠というのは島の内寄せの時もそうやったし、はいはい、もう自分で率先して表へ出て、
なるほど、
あのお客さん迎えるというね、はいはいはい、私それ割と引き継いでるでしょ、うんうん、そういうことをしはった人でね、はい、で最後お見送りしたりね、それはものすごい、ようやってある人で、でね、みんな午前中ひどい二日酔いやんか、で六代目師匠がね、うん、僕だけやっぱり特別扱い、米内君
また来ましたか、
米内君、うん、はアイスクリームこうたろか
かわいい
まあね、一問別ですから
ね、なんかお預かりしてるような感じなんでしょうね、
まあ、他みんな誰にもやって僕だけな
特別じゃないですか、
あのね、二日酔いやで二日酔いの時にアイスクリーム、うん、まあ食べたいって今でも思わへんわな、うん、あの英語屋に寄ってる時はちょっと食べられるけど、二日酔いのひどいってムカついてる時にアイスクリームいらんよ、
でも食べないとね、
うん、けどまあ六代目にアイスクリーム買ってくるのはまあ最初で最後やろと思った境に、ね、はい、うん、食べます言うて、うん、買ってもらって、もうお腹やったかなんか忘れたから、ね、食べました、
へ、うん、いい思い出ですね、う
ん、
でもね、
で普通やったらみんな羨ましがるけど、うん、みんな二日酔いさかに目を背けるようにして
笑ってるような感じ、
ね、うん、食べとるなみたいなもんで
うーん、
うん、そういう日がずっと続きましてですね、でまあ私らもネタでは苦しんだんですけども、うん、6代目もね、なんでこんなん出したんやろしない、やっぱあったわけよ、
あ、なるほど、うん、ご本人さんも、
う
ん、
で、うん、それがね10日間のうち2日ありました、うんうん、ネタがストックインとタコ芝居やったと思うんだよね、うん、ストックインとタコ芝居の時だけ1回目できへん言うて、夜やりますさかいに言うて、昼間は他のネタやり
は
ったわ、
あ、なるほど、うん、はいはい、
でまあ聞きたかったら夜また来てください
うまい、う
ん、ねえ、うん、タコ芝居もストックインも言わなあかんことようさんありますね、
そうなんだ、
でタコ芝居は、うん、ハメモンチュってね、うん、芝居の話なんで、もうお囃子がふんだんに入るネタやからね、
はいはい、あ、じゃあ、もう本当にきっちりと、
そうなんですよ、
しないことにはってことなんですね、
きっかけがありますね、
きっかけがあるんでね、
太鼓に対してのこのセリフを言ったらこれが入るのがありますね、う
ん、で昼の部済んで夜の間までに一生懸命ネタ食ってはるわけやね、向こう向いてな
向こう向いて
それはこっち向いたらやりにくいやろし、それでまた面白いことがあったんやけども、はい、時間が来ましたね、
それまた来週に、
はい、引っ張るな、
ロングランですね、じゃあ来週もお楽しみに、はい、うん、さあそれではインフォメーション、生の落語会をご紹介していきましょう、はい、
大阪の会ですが、繁盛亭の会をご紹介しておきましょう、うん、2月4日水曜日夜6時半、うん、5回目になりますね、今日の話か桂米次でございます、これの繁盛亭バージョンですね、私が坪山と親子茶屋初天神の三席、それから二条も阿弥陀家で出ますし、はい、とまろくんゲストに、招いております、はい、三司会長作のタイという新作ですね、前売りが2500円、当日3000円、全席指定でございます、良い席はお早めにお願いいたします、チケットピア、はい、それからサンクスとか、サークル系、それからファミリーマートでも買えます
んで、ね、コンビニでも購入できるんですね、
お問い合わせは 06-6365-8281 米朝事務所までお願いをいたします、はい、
2月4日、繁盛亭ですね、はいはいはい、ぜひ皆さん、たくさんの方お待ちしております、
お願いします、
はい、ではミュージックブレイクいきましょう、
先週に引き続いて、今日もジェフ・ベックです、うん、この曲もコンサートでやってくれるんかなと思いながらこの曲をかけます、ブルーウィンドです、
続きまして2条のコーナー、上場レポでございます。3分間で推薦の一品場所などをご紹介しようというコーナーでございます、
はい、はい、今日は何ですか。
久しぶりに今日は元成人式ということでお酒の種類でございますが、うん、まあ懐かしいですね。昔は順番に紹介をしておりましたが、そうそう、ね、最近ちょっとこのお酒にハマってるというのを、
ね、うん、あ、聞きたい聞きたい、
はい、はい、じゃあお願いします。スタート。
はい、今回ご紹介いたしますのはグラッパというお酒でございます。
聞いたことない、分かりましてるね。
ですか。あのブランデーの一種なんですけども、うん、ブランデーというのは基本的にワインをね蒸留したお酒なんですよ。ワインのアルコール分を蒸留したお酒がブランデーになるわけですけど、このグラッパというのはイタリアの特産のお酒でして、うん、ワインを作った後の搾りかすがあるじゃないですか、
はいはいはい、
その搾りかすのを蒸作ったのを蒸留して作ったお酒、ね、
へ、
ワインはまあ出来上がったお酒を蒸留するお酒ですわね、
うんうんうん、
あのグラッパはその潰したあのブドウの搾りかすを作って蒸留したお酒なんですよ、
うん、エコなお酒ですね。
エコなお酒です。はい、
あ
ので非常にね上品なこのお、うん、ブドウの香りがするんですが、やっぱり度数が高いんで、うん、30度から60度ぐらいまでありますんで、食後にね、うん、ちょっと食後酒として飲まれることがあるんでございます、まあ、こういうのカストリーブランデーというんですけども、うん、まあ、なんかブドウを意味するグラッパから来たとかいろんな名前の由来はあるんでございますが、まあ、最近ではイタリア料理屋さんサイゼリアなんかにも置いてるそうですね。
そうなんだ、
うん、まあ、じゃ度数がきついんで、うん、ちょっとね弱い方にはあれなんですけども、うん、ブランデーもまあいろいろありましてね、カルバドスというのも最近飲みますわ、リンゴで作ったブランデー、
うーん、うん、
とかね、
うん
うん、
焼酎みたいなもん、こっちもいろんなもんから焼酎
作れ、そうですね、ミルク焼酎とかあるでしょ、うん、珍しいもんでは、まあまあそのいろんなものを蒸留して作ったのがまあ基本的にあれなんですけども、うん、この、まあ、グラッパはまあイタリアで作られたものしか名乗れないと。ブランデーもね、コニャックとかアルマニアックとかありますけど、それもフランスの一部の地方で作ったものしかそれを名乗れない、まあ、いわばそれ名乗ってるというと、まあ、品質が一定されてるということで、まあ、買う
とき
なんかにはあいいんですけど、あとキルッシュとかね、サクランボで蒸留した、まあ、お菓子なんかにもよく使われますけども、こういうの結構ね度数きついですけど、ちょっと飲んだらすごく美味しいと思いますよ。
甘いんじゃないですか、うんうん、
ね、
甘くはないか、
匂い香りはね、香りはすごいいいんですけど、うん、度数は高いんですけど、うん、まあ、ちょっとだけでもちょっと飲んでると慣れていきますんで、うん、できればこういうお酒にも皆さんちょっとチャレンジしていただきたいと思うわけでございますけどもね、
はい、薄めずにですか、そのまんまですか、飲み方としては。
うーん、あんまりね氷なんか入れちゃうと、うん、そのせっかくの香りが飛んじゃいますんで、
じゃあその原液のままで、
原液のままで、
で横に、水を置いておくとか、
そうですそうです、あ、ですから、まあ、飲んですぐに水飲んだりなんかするといいと思うんでございますが、はいはい、このグラッパイタリアのお酒でございますけど、ちょっとぜひぜひ皆様ちょ挑戦していただいたら、
うん、初めて聞くか、
はい、
味わいは
ラッパの一種じゃないですか。
味わいはどんな感じですか、グラッパは。
ね、ブランデーに近いんですけども、ブランデーは樽熟成してるんですが、うん、これは樽熟成をしてないんで蒸留した、うん、無色透明なんですけどね、ちょっと香り付けしてあるのもあるんですけど、うん、すごくブドウのいい風味がという、
へ、
僕はなんかワインよりなんかすごくブドウらしさを感じるんですけどね、
うん、
色もそんな感じな、
色は透明です、
やっぱり蒸留して
ある、蒸留してありますので、はいはい、
蒸留したらみんな白っぽくなるんかな、
まあ、アルコール分だけこう抽出していきますのでね、うん、基本的にはそういう、
そば焼酎も割と白いやろ、
あとその後寝かす樽とかの色がついて茶色になったりするわけですよね、
はい、そうなんだ、はい、でも成人を迎えた人にとってはこのグラップはちょっと、
そうですね、
ちょっとやけどしそうな、まあ、
そう
最初からこれ飲んじゃうと痛い目に遭いそうな感じしますね。
成人式あゆで飲んだらえらい目に遭うやろ
ね、まだまだねお酒のおいしさわからな い、
まあ今年はどうなんやろうね、うん、そのどうなったかはまだ収録の時点で分かりませんが、うん、成人式でまた騒いだとか、
うん、あ、いつも ね、そういう話題がねつきもんですからね、
急性アルコール中毒で病院運ばれたとか、
うん、
ね、うん、まあ、それの寸前でやめてくれたんやけどな、
うん、ね、でもやっぱ嬉しいんですよね、
まあ、でもお酒はね、いっぺんぐらい、うん、あの失敗しないと凝りませんから、ね、
あら、大人な意見が出ましたけれども、何度も失敗されている二条さんからの、
うん、そうそうそう、なら騒いでもええってこと、
いや、まあ、いいと、まあ、周りに迷惑かけなければね、
そうそうそうそう、自分に責任を持ってね、
えらい目におったいうことは、うん、これ、はい、10年経ってもありますもんね、成人式から、
え、暴れたんか
ね、暴れないですけど、その
いろいろあるんですって、はい、ね、そうです、
いや、私も成人式の仕事で、うん、いっぺんね、母校、じゃ、つまり自分が成人式の日に、母校で落語やったんですよ。母校でちょうどその成人式の催しがあったからね、中学校、宇治中学校というところでね、
で、まあ、
友達が出てるちゅうんで、うん、ちゃんと聞いてくれたんやけどもね、うん、新聞記者の方がちょっと桁のやつがいとって、もうやたら写真撮ってきて、もう舞台に上がってきて写真撮ったんで、もう切れたことあるん
で、ね、
降りろー言って何してんのか分かってんのか言うて怒ったことあるんですけど、ね、
でもね、母校に錦を飾ると、
なるほど、錦飾ったか味噌漬けたかよく分からへんけど、 ね、
ね
ただ、久しぶりに友達に会うという機会ですから、その後飲みに行って、うん、結構もう次の日覚えてなかったっていうのはあるね、
うん、思わん子が別品になってたりしますから、
ね、ああ、そういうのも、うん、でもびっくりすることもありますからね、
いやそれはあんまりまだない、
まあ、そんな言うてるうちに時間がなくなってしまったけども、はいはい、いやいや、まあ、楽しんでください、
そうですね、はい、お酒はほどほどに、はい、ではこの辺で皆さん、はい、おやすみなさ い、 なさい、この番組は祇園石田の協力でお送りしました。